富士川開運マガラプレゼンマッピーのカフラジオ、
マッピーのカフラジオ第80回です。
マッピーのカフラジオ始まります。はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタントの渡辺愛です。よろしくお願いします。
こんにちは、私はゲストの藤川美沙です。
はい、今回は以上でお届けします。イエイ。今回のカフラジオは藤川美沙著、神様を 100% 味方につける開運和柄の特別協賛でお届けいたします。ワカウントマッピーのカフラジオ、
マッピーのカフラジオ1周年、イエーイ、おめでとう。
はい、皆さんこんにちは、マッピーのカフラジオ始まります。イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ。今回はなんと、スペシャルゲストに占い師の藤川美沙さんをお招きいたしました。
ありがとうございます。藤川美沙です。よろしくお願いします。
お願いいたします。で、今回、収録場所は藤川美沙さん あの鑑定をされているサロンにお邪魔しております。
はい、東中野の駅前にあります。
占いお願いしたい場合は
完全予約制
でございます。
1年待ちになっております。
1年待ちですからね。はい、僕なんかが言っても到底無理なので、僕が今日お邪魔できたのはラジオのためですから。
いや、そうでございます。でも最近ですね、緊急鑑定コースっていうのも作りましたちょっとお高くなるんですけれども、早くやるっていうコースもあります。
はい、そうですね、要相談ということで、
はい、地球の方はぜひそちら
ホームページ見てください。もうでもね、占いって結構ね、今苦しいんだっていう人も多いんですよね。
結局そうなんですよね。
そうそう、そうなんですよ。1年後っていうともうなんか悩みなくなっちゃう場合もあって、
ね、
申し訳ないので緊急鑑定、
は
い、
まあそこはだから皆さんのご要望に沿ってということで、は
い、ぜひ、
はい、そういうわけでですね、今回のパートはまず藤川美沙さんのご紹介なんですが、一番実を言うと、実はこのマッピーのカフラジオの一番最初のトークのお相手が実はなんとこの藤川美沙さんなんですよ。
ありがとうございます。
ねえ、
懐かしいですよね。
懐かしいですね。
あの頃考えると本当懐かしい
まあ、なんかあの話をしちゃいますとね、すごい収録中にね、外で撮ってたんで、外線で撮ってたの覚えてます？
あ、そうだよね。お茶の何だ、なんとかカフェっていうの、野外カフェじゃなくて
テラス席、
テラス席でそうやってたらね、いろんな雑音が入って、
どうしようかなと思う。
天気も結構悪くなかったですか？
まだ悪かったですね。
ね、
そう、天気悪くて雨降ったり、
曇
ったりしてて、で、なんだろう、あそこは飯田橋だったから、
確
か
そう、平原由美さんのご紹介でお知り合いになったんですよね。交渉術の、ありがとうございます、平原さん。はい。
そうそうそう。
うん、
はい、で、一番最初のトークの相手だったんですけども、うん、しばらく間が来まして、まあ、いつかまたラジオでご一緒したいっていうお話をずっとしてたんですね、はい、で、今回のタイミングは、ラジオの方には分かりませんが、藤川美沙さんが4冊目のご本を出されてましたので、
はい、
そのタイミングで実現いたします。
ありがとうございます。
で、これから3回、トークの内容が配信されますので、ぜひお聞きくださいということで、はい、ではですね、いつもやってますけれども、ラジオ番組ですので、月3回、シリーズになってますので、まず最初に改めまして藤川美沙さんのご紹介させていただきたいと思います。はい、藤川美沙さん、東京中野区に呉服屋の娘として生まれました。現在は仕事のベースが2つあります。1つは現役の声優、声のお仕事としてキャリア30年のベテランでいらっしゃいます。恋のお仕事の代表作にはフジテレビの特ダネ、それからテレビ朝日系の世界が驚いた日本、すごいですね、ちたさんなどのナレーションの仕事、それからアニメーションの声では、アニメテレビですね、はい、進撃の巨人という漫画のこちらのモーゼスのハーラン役など多数やられていらっしゃいます。はい、その一方でですね、もう一つの仕事である占い師の仕事なんですが、はい、こちらの方は1997年にご自身の臨死体験がありまして、それをきっかけにして、藤川さんの祖母のおばあさんがですね、霊能者でもあったという影響もありまして、運命学に興味を持ちまして、オーラ投資ですとか各種占いの研鑽を積まれました。で、 そのうちにその的中率が話題になりまして、
うんうんうん、
現在では先ほどもちょっと言ってますけど予約1年待ち超人気占い師に現在になられてで、モバイルの占いの方のサイトもコンテンツもお持ちでして、継承霊術魂の
よりしろ、
よりしろというのがあります。こちらの年間利用者50万人を超える大ヒット作になっております。
すごい、はい。
その一方でですね、呉服とかお香とか仏教などの和の世界にも造詣が深い、藤川さんは現在開運和柄商品の実業でも実績を上げていらっしゃいます。はい、書かれた5本がいくつかございます。運を操る魔法不走者感、それからスピリチュアル星占い2016年、これが大分堂、で今回あとでまた次のパートでご紹介しますけれども、神様を 100% 味方にする開運和柄光るランド、こちらの本が出ています。という藤川メタさんが今回のパートの、トークゲストでございます。よろしくお願いします。
ご紹介いただきましてありがとうございました
でですね、はい、今回はここでまたいろいろ聞きたいんですが、でっかいここで CM やりますね。はい、はい、はい、ここで CM です。まいります。 CM でーす。
Welcome to マッピーのカブラジオ。
はい、で今日はですね、なんとまたいろんなお知らせがありまして、今までアシスタント2名渡辺愛、それからエリちゃんいるんですが、なんと
なんと
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 3人目のアシスタント決まりました。イエーイ。ということでご紹介いたしましょう。片町香さん、よろしくお願いします。はい、ご本人登場。はい、
ドキドキです。よろしくお願いします。
イエーイ。で一応今後これから定期的にやるので、時間が合うときに参加してもらうということで、ちかさんもレギュラーで入りますので、
ちかさんです。よろしくお願いします。
ということで、ますますパワーアップします。マッピーのカフェラジオ、まだねアシスタント増量しておりますので、アシスタント増量じゃない、アシスタント増強計画を
増強計画、
増強です。
はい、
で最大もっと増やしたいのあと3人、
はい、
で一応1人内定しておりますので、あと2名
わお募集中、
募集中です。まだ、はい、ゆるぼ中ですので、アシスタントやってもいいよっていう既得な方いましたら、マッピーのタイムライン、マッピーの
やってもいいよって
あ違うよ、アシスタントなりたいって方がいましたら、マックのメッセージに、
は
い、
ありがとう、
お願いいたします。マッピーのカフラジオ
1周年、
イエーイ、
おめでとう。
はい、 CM 開けました。後半です。イエーイ。はい、今回のパートは藤川美さんのご紹介と、それからなんとマッピーとなんでつながったのって話と、
はいはい、知りたい知りたい。
で今ちょっとご紹介しましたけれども、はい、占い師と声優って2つの仕事をやられている藤川さんですが、まあ、なんでこういう風になったのかって話をちょこっとね、時間限られてますので、その中でちょっと簡単にお話ししていただこうかなと思っております。
はい、
で藤川さんとこの DJ マッピーのつながり、一応 Facebook でもお友達なんですよ。
なんですよ。
なんですが、
なんですよ、
いきなりお友達になったわけじゃなくて、で、ね、で、はい、この間にはちゃんと共通の友人がいましたと。
はい、いました。
ちょっと話しましたけど、ラジオのきっかけになりました、藤川さんと私をつないでくれたのが、平原由美さん。
そうですね、はい、平原さん、交渉術の、
はい、
まあ、トップランナーという
方
で素晴らしい方ですよ ね、
ね、
うん、
で私との平原さんは実はFacebook とか Twitter とかアメプロを通じて、実は6年前から、
うん、
実はもう
そうですね、
ご主人の平松さんとも、はい、
そうだ、
つながってます。
あの時に女性限定のセミナーに来て、男性は入れないんですよっていうことになり、 それで、待っててくれて、で私をラジオで撮りたいって言ったのが始まりだったんですね。
そうです
ね、
そう、これが実はきっかけなんですなんですけど、もう一つのきっかけがあるんです。もう一つのお友達、沖本瑠璃子
さん。沖本瑠璃子さんはもう
ねえ、
そう、沖本瑠璃子さんの時来てくれたよね、沖本さんの、
沖本さんも実はネットテレビの配信もやられてるんですけれども、はい、
そうなんですよ、
彼女の番組にたまたま藤川さんゲストの時があって、はい、まあ、たまたま仕事帰りに ってるんで、ちょっとお邪魔してもいいですか。
なんかおかしいよ。沖本瑠璃子さんは、まあ、またもうこの方すごい方で、もうあの著者さんとしてもまた私なんかいろいろ教えていただいてプロデュースしていただいたりとか、はいはい、それからあの秋葉原って言っていいのかどうか分かんないけど、いろんなところから徒歩5分で行けるすごく素晴らしいところに実はあのセミナールームも構えていらっしゃって、
そうですよね。
でそこからあのラジオ発信自分もしたりとか、それから他の方がセミナーしたりとかしているあのところがあるんですけれども、で、そこでラジオをインターネットラジオを配信してる時に、
あ、でもインターネットテレビです
ね。あ、インターネットテレビか。僕はなんかを配信してる時に、沖本さんがまた甘いもんが好きなんだよね。で何持ってきてくれたんだっけ？
あの時はシュークリームでした。
シュークリームね、そうそうした。沖本さんすごい喜んでて。
オーケー。
ねえ、そうなんですよ。だからこのお二人に結んでいただいて、で、はい、未だに私もお二人にすごく面倒見ていただいてるので、
そうですね、
うん、ありがたいですね。
本当に、
うん、
まずその2人の女性がいたんで、私と藤川さんがつながることができました、
はい、
なるほど。
ではこれがきっかけです。でそれからあの、はい、私もだから藤川さんとあの付き合いさせていただける
ね。あ、そういえばメディコ2の時もなんか持ってきてくれなかった？
あの時はいや僕だけです。
あ、じゃなくてなんかほら
なんか持ってきたかもしれませんね。
なんかお菓子持ってきてくれたような気がする。メディカツに私が一番最初に出た時も、はい、ワッピーさん、うん、なんかお菓子持って
遊びに行きました。覚えてます。それはもうでも、はい、もうそれも一昨年の12月。
そうだよね、
そう
そうそうそう。
で藤川さん去年の12月も出ました。
そうだ、
僕は行けなかったですけ
ど。そうなんですよ、はい、もうあの
まあいろいろ最近あのこういったつながりがね、は
い、いろんなところでつながるようになってきましたね。
ネットテレビもあのお出になられたりとかね、
はい、
でマッピのカメラでの再出演は実は藤川さんが今回初めてですからね。これからだんだんとゲストの再出演が出てくるんじゃなかろうかと思ってますけれども、やっぱり一番最初のゲストですから。
ありがとうございます。嬉しいです、すごく、
はい、で、そういう私とのつながりだけではね、なくてですね、であの今まで、
うん、
まあ、この辺の話にもね、あの、うん、メディカツとかでも話されてるかと思いますけども、
うん、
まあね、あの臨時体験をきっかけにあの裏の
方
に入ったって話なんですけど、
うんう
ん、でもそもそもね、キムラのお嬢さんだったので、
うん、
そういったあの素養ってあったんじゃないかと。
いやいやいや、それはねもう本当になかったです。
なかったんですか？
本当にあの着物屋ですけれども、私は女優になりたくて、もうおぎゃっと生まれた瞬間からもう女優になりたくて、高校卒業後すぐに文学座というところであの勉強し始めて、
はいはい、
そして女優をしばらくやってたんですけれども、まあ声の方が向いてるんじゃないかって言われて、で声優に転向して、で1997年の倒れる時まではまああの占いにも興味がなければ着物にも興味がないっていう感じでしたね。
普通の俳優じゃない
ですか。とにかく声優しか興味がない、もう声優として自分はあのどれだけこう上に行けるかとか、まあ、上に行きたいとか、とりあえずその頃すごく忙しく、ま、あの今も忙しくさせていただいてますけれども、その頃本当に忙しくて、
うんうん、
で、あ、過労で倒れた先で、まあ、ちょっとあの臨死体験、そこの病院でちょっとあのいろいろありまして臨死体験をすることになってしまったんです
ね。そうなんですか。
で、まあ、生き返ったんですけれども、
はい、
あのまあ、なんていうんですかね、その時から人が見えないものが見えるようになったりとか、なんで自分はこんなに頑張ってるのにこんなことになってしまったんだろうとか、人生っていうのをこう振り返りますよね。でも自分としてはその臨死体験の時の体験ですね、それがすごく大きかったです。
なるほど。
あの臨死体験そのものの体験をお話しすると、まあ、自分が治療しているところをこの目で見たってされているところをね、はい、であのこうはーって私がこうあの、まあ、倒れてるところは自分では脳意識だから分かんないんですよ、いつ倒れたかっていうの。でもなんか意識が回復したって自分が思った時に、あ、なんで心臓止まっちゃったんだ、どうしたんだどうしたんだっていう声が聞こえてきたんですよ。でって思ったらこう自分が上に行って自分がこう なんて治療されてること、はいはい、ところが見えて、はい、あれと思ったらそのまんまあの暗いトンネルの中を光と一緒にガーって下に落ちていくんですよ、はい、それでポコって宇宙空間みたいな、まあ、今思うとそんなようなところに出て、で本当に言われる通りあのよく言われる通り自分の生きてきた今までのことを逆回しにあの走馬灯のように振り返るんですね、うんうん、で私はそれこそスピリチュアルなことに全く興味がなかったから臨死体験自体知らないわけですよね。それなのにそういう体験したことだから何かしらそういうのが頭に残ってるっていうのも本当にそうなんだなって今も思います、うん、臨死体験ってそういうものなんだなって。なるほど。で自分のこの生き方を振り返った時に、はい、あのつまり自分はすごい野心家だったわけですよね、まあ、要するに声優としてもうどんどん上に上りたいっていうことだけを考えていたから、はいはい、今ここにあることっていうのはそれほどその肯定的に見てなかった。要するに今このぐらいの仕事あってても、はい、もっともっと売れたいと思ってたし、例えばこうやって家族とあの友達と過ごす時間とか、はい、家族と過ごす時間とかも、はい、頭の中はもう声優のことでいっぱいで、だったりとかね、まあ、本当に必死だったわけで、だって声優ってやっぱり競争率が半端ないから、
高いですからね、
生き残っていくのは本当大変なんですよ。
だからベテランもうかうかしちゃうんですよね。
死に物狂いです、やっぱりね、そこはね。でもやっぱりそれを自分で見た時に自分が一番気づいたのが、生きるっていうことはそのあこういうことあったな、こういうことあったなって走馬灯のように思い出すんじゃないんですよ、うん、こういうことがあった時に自分の心の状態がこうだったなっていうのをまざまざと思い出すんです。
そうなんですか、
はい、心の状態だけを思い出すんだよ。だから出来事時間じゃないんですよ、心時間なんです。この時に自分はこういう心だったな、心だったなっていうふうに思考の状態だけを思い出していくんですよ。
なるほど。
そうすると、まあ、今あの本当にマインドフルネスとかで今ここを大切にしましょうっていうこと、あれをまざまざと実体験しました。要するに心心あらずにずっと生きてきた。もう本当に例えば失恋したら失恋した時も大切な時間だったし、うん、何気ない家族とテレビ見てる時間とかも実は珠玉の時間だったし、うん、もう全て味わわなければいけない人生の一コマ一コマだったのに、うん、なぜ私は一つ一つを大切に生きてこなかったんだろう、親孝行しなかったんだろう、自分のことばっかり考えてたんだろうって、もうすっごい後悔の念が湧いてくるんですよ、うん、それでもうごめんなさいごめんなさいごめんなさい、本当に大切にしなくちゃいけない人を大切にしなかった、大切にしなくちゃいけない時間を大切にしなかった、もうどうしようどうしようわーって号泣してたら目が覚めたんです、
はあ、
そしたら看護師さんがあここどこだか分かりますかって言われて、あ病院でほら治療受けてる見てるから自分が病院ですねって言ったそうですって言われて、うん、それでああ私一回死んだんだみたいなことをそこであの分かったっていうことなんですね。だからその時から生きるっていうことに対する姿勢が180度変わったんですね。
なるほど、
うん、つまり何かこう追いかけて今幸せじゃないと思う人生じゃなくて、この瞬間瞬間を大切にする人生、うん、そしてあのその中で自分があのどういうふうに自分の深い心の部分を見つめ直していくかっていうことをそれから興味を持って運命学とか占いとかスピリチュアルとかを勉強し始めたんですね。
なるほど。
そ
う
です
ね、
はい、
という今までの、 あの藤川さんの経験から、
はい、
まあ、今回
そうですね、
今回こ
ちらに実はスピリチュアルをね勉強していくと歴史みたいなものもやっぱりすごく勉強するようになるんですよ。
そうみたいですね、
はい、でやっぱりあのパワースポットなんかすごい古いものとかが多いので、そういう中からあの何かやっぱり日本の古いものにすごく興味を持つようになったのは自分のルーツがあると思います。やっぱり呉服屋なので、で、あの最初は私呉服の本読んだ時は皆さんと同じように呉服ってただの伝統的な美しいあのお召し物なのかなと思ってたんだけど、勉強すればするほどなんかもう運が良くなる装置みたいにして作ってあるわけですよね。要するになんかもうこの形も運が良くなるように作ってる、帯もなんかこう運が良くなるように作ってある、家紋も運が良くなるように作ってある、家紋のこう場所も運が良くなるところにつけてあるとか、柄は全部運が良くなる縁起物ばっかりだとか、そういう着物の成り立ちを調べれば調べるほど、日本人ってなんて った見えない世界が好きだったんだ、縁起担ぎが好きだったんだ、縁起物が好きだったんだ、開運したかった。日本の戦国武将でさえも仏様を味方につけるように、うん、例えばあのこの ねなんか鎧兜にもこういうトンボ柄つけたりして、ねえ、そうそう、トンボってやっぱ勝ち虫って言って着物の柄では前しか向かないで飛んでくから、かつ縁起物なんですよね。で前田利家なんかトンボここにつけてるじゃないですか、うん、あんなの今の人たちはあんなことしたら怪しい人だと思うかもしれないけど、戦国武将にとってはそういう神様をこういうところにつけるとか、運が良くなるものをつけるとか、見えない世界にお祈りするとか、占いを取り入れて東京なんか作られてるじゃないですか、うん、そういうことをするみたいなことは別にもう本当に当たり前のことだったっていうことが、なぜか今はあの見えない世界に頼るのは弱い人間だとか怪しいもんだとか、そういう感覚の方があの主流になってるんだけど、別に頼ることはないんだけど、全てのものが自分にとってはやっぱり助けてもらってるんだなっていう感覚を取り戻す、見えない世界に助けられてるんだなって、おかげさまの人生なんだなっていうふうに思うことは、弱くなることじゃなくてかえって自分を強くしますよね、うん、そういうことを私はあの書いたつもりです。
そうなんですね、はい、
はい、
はい、なるほど。で、ここまであのお話を伺いましたけれども、もっと話聞きたいですよね。聞きたいよね、聞きたいよね。ということで、
はい、
名残惜しいですが、今回の場所この辺で終了させていきたいと思います。
あ、これが2回目。
2回目が続きますよ。
そうなんですね。
ということで、今回のゲスト、藤上さんでした。はい、さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。
Welcome to Mappy のカフェラジオ。
Mappy のカフェラジオ、ここで生コマーシャル参ります。イエーイ、はい、今回フィーチャーします、生 CM の、テーマ。藤川美沙さんの書かれた本、神様を 100% 味方にする、開運和柄、日本人の DNA に秘められた願望物質化、こちらの本のご紹介を、著者である藤川美沙さんに、していただこうと思います。お願いします。
あ、私が CM するんです。
そうです。
ありがとうございます。はい、私自身が、この和に興味を持ったのは、本当に15年くらい前のことになると思います。で、ずっと長く、こう、研究を続けてきたんですけれども、今回こうやって、本にすることができて、とっても幸せです。これは、開運和柄って書いてあるので、着物の本なので、着物着ないから関係ないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実は、着物の中に秘められ和の開運力、和のスピリチュアル能力、そして和のスピリット、これらを呼び起こすっていうのかな、よみがえらせるというのがこの本の第一の書きたかったことです。それが着物を例にとると、着物っていうのは運が良くなる装置として作られたものですので、あ、こういうことすると自分が運が良くなるんだとか、強生きる強さをよみがえらせるんだとか、あるいは何か見えない世界を味方にすることができるんだとか、神様に愛される体質になるんだとか、そういうことが学ぶことができますので、着物を例にとった方が分かりやすいかなと思って、こういう柄の説明をしたり、着物ではこういうことがありますということを書いたり、あるいはパワースポットをいろいろご紹介したりして、皆さんが開運するためのまあことがたくさんここには書かれておりますので、多分ね、こういう本を書いてるのはあまりちょっといないと思いますので、ぜひこの本で、まあ、恩子知新といいますが、古いところから学んで今の生活にそのスピリットを取り入れていくということをして、生きる強さはあなたの、また運を開く強さをあなたの力に変えていっていただきたいと思います。どのくらいの時間なんですか？
これで
大丈夫ですか？
はい、それでは再度、本のタイトル申し上げます。藤川美沙さんのご本、神様を 100% 味方にする開運和柄、日本人の DNA に秘められた願望物質化、ただいま絶賛発売中です。ヒカルランドさんから出ています。値段は1851円プラス税となっております。リアルな書店、またアマゾンでも買います。ぜひ手に取ってご覧になってください。よろしくお願いします。以上、生 CM でした。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラテ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日 になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカプラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場。続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目。はい、石川和夫さん7回連続7回目。井出留美さん2回連続2回目。大内優さん同じく2回連続2回目大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野実さん4回連続4回目七条チームさんダブファイブ以来2回目翔介さん2回連続2回目田口智隆さんダブファイブ以来2回目福田武弘さん7回連続7回目牧谷実幸さん7回連続7回目丸山久美子さん3回連続3回目そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフラジオのページでもご紹介させていただきますのでお楽しみなさってください。ダフセブンドランクアカデミーです第7回、会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。
それでは次回のカフラジオも
お楽しみに。
はい、次のカフラジオはスペシャルゲスト藤井秀夫さんとのトークになります。よろしくお願いいたします。お楽しみに。
藤川美沙開運和柄プレゼンマッピーのカフラジオ。今回のカフラジオは藤川美沙町神様を 100% 味方につける開運和柄の特別協賛でお届けいたしました。